こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。66歳まずやってみる。人生を罵むシンプル暮らしは。ポンポコが年齢を重ねた時期の住まい、持ち物、健康を装い、食事との向き合い方を。実生活に根ざして綴ったライフスタイル老残整理の本である。中心にあるのは、物を減らすこと自体を目的にするのではなく、快適な空間と自由な時間を確保し、家族との関係を大切にするという考え方だ。著者は長期間をかけて暮らしを整えてきた経験を示し、一度に大量処分をするような極端な方法を一般原則にはしない。写真も用いながら日々の選択を小さく見直す方向が示される。就活や退職後の備えとして読める一方、今の暮らしを軽く安全に心地よくするための実用的な視点も含む。年齢や居住環境が異なる読者にも自分に必要な部分を選んで取り入れる余地を残した一冊である。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に家族を物より優先するという基準が手放す判断を具体化する本書の整理感を支えるのは所有量の少なさを競うミニマリズムではなく家族と過ごすことと自分たちが快適に暮らすことを物より上位に置く優先順位である。この基準があると思い出、高価さ、将来使うかもしれないという不安だけで保留されてきた品を生活への寄与という観点から見直しやすくなる。大切なのは家族のものまで一律に減らすことではない。レビューで触れられるように、夫の趣味や居場所を尊重する姿勢も、この考え方の一部である。つまり、整理は他者を変える手段ではなく、自分の暮らしの責任範囲を明確にする営みとして扱われる。家族の安心や交流を損なうほど、物を守るのか、物を適量にして日々の動きやすさを守るのか。その問いを持つことで、捨てる残すの二択だった片付けが、生活の優先順位を調整する作業に変わる。物への愛着を否定せず、現在の家族関係と住環境に照らして選び直す点に、この本の実践的な特徴がある。次に、10年単位で整える発想が老前整理を過度な負担から切り離す本書から読み取れる重要な実践原則は、住まいを整えることを短期決戦にしない点である。著者の生活は短期間で部屋をそらする事例というより、長い時間をかけて物を減らし、必要なものを選んできた経過として示される。この時間感覚は、体力、判断力、家族事情、住居の条件が人によって異なる老残整理に適している処分には、譲渡先の検討、買取や資源回収の利用、家具の搬出依頼など、感情だけでは終わらない実務が伴う。少しずつ進めれば、判断疲れを抑えつつ手放した後の不便も検証できる。また、元気なうちに始めることには、作業能力だけでなく、残したいものを自分の意思で選べるという意味がある。ただし、この方法は先延ばしを肯定するものではない。大型家具や着物のように、後年には扱いにくくなるものは、優先度を上げて検討する必要がある。本書は、急激な断捨離への圧力と無期限の先送りの間に継続可能な整理の速度を置いている。さらに、防災と身体的負担から住まいを見直し、今の安全を価値に加える老後を意識した片付けには、遺品整理を楽にするという将来志向だけでなく、現在の安全性を高める役割がある。本書に関連する読者の実践例では、婚礼家具をさらにして手放すことで、地震時に倒れてくる不安が減ったとされる。これは家具の価格や思い出の重さと転倒移動掃除のしやすさを同じ判断表に載せる考え方である。年齢を重ねると重いものを動かす、脚立に乗る、収納の奥を確認するといった行為の負担は増えやすい。物が多ければ避難経路や日常の動線も狭まりうる。そのため本書のシンプルな住まいは見た目のためだけではなく身体の変化に備える環境調整として理解できる。一方で、地域の気候や住宅性能を無視して物を減らすことは進められない。寒冷地ではカーテンが防寒に必要な場合もあるように、安全と快適さの条件は住む場所で変わる。一般的な減らす手法を模倣するより、自宅の危険、必要な機能、維持できる手間を順に確認することが重要になる。そして、高価さや満点主義から距離を取り、日用品を使える満足で選ぶ本書の生活提案は上質なものだけで暮らすことや、安価なものだけを選ぶことに還元されない。紹介された反応からは、著者が価格帯に過度に縛られず、暮らしに合うものを使っていること、また物選びで100点を求めすぎないことが伺える。この姿勢は、整理の後に起こりがちな買い直しの迷いを扱う上でも有効である。完璧な一品を探し続ければ、購入判断が止まるか、比較の疲れでかえって不要なものを増やしかねない。反対に、安さだけを基準にすれば、使いにくさから代替品が重なりやすい。そこで問われるのは、今の生活で十分に機能し、手入れや収納にも無理がなく、使うたびに負担を感じないかという基準である。この考え方は、副台所用品、家具などに応用できる。物を少なくする目的は、所有を禁欲的に制限することではない。 選択肢を絞ることで使うものを把握し、日々の家事や支度を滑らかにすることにある。本書は消費の正解を外部の評価に委ねず、自分の快適さに引き戻す。最後に片付けを入り口に。食事、健康、創意、学びを含む後半生の主体性を考える。本書は収納技術だけに焦点を絞った本ではない。読者レビューによれば、年齢を重ねながら暮らしを楽しむための健康、食事、ファッション、DIY などにも触れられており、住まいを整えることを生活全体の再設計として捉えている。この広がりには理由がある。部屋を片付けても食事、体調管理、外出、興味関心が受け身のままなら、自由な時間が必ずしも充実につながるわけではない。逆に自分に合う服を選ぶ。飲み物や食事の習慣を工夫する、新しいことを試すといった小さな行為は、年齢を理由に選択を狭めない態度を支える。本書の題名にある、まずやってみるは、大きな人生改革を求める標語というより、試しながら自分に合う形を見つける姿勢として読める。ただし、著者の住環境、体力、好みをそのまま再現する必要はない。参考になるのは個別の品目以上に。学び続け、家族を尊重しながら自分はどう暮らしたいかを判断する軸である。結論として本書は、退職前後の暮らしを見直したい人、親世代との片付けや就活の話題を穏やかに始めたい人、物の多さや大型家具に日常的な負担を感じる人に向く、特に片付けを捨てる苦業と感じて進められない読者にとって、長期的に少しずつ整える視点は実行しやすい。実用面では物の価値を価格や思い出だけで測らず、安全動線手入れ、自由時間との関係で評価する助けになる。知的な面では老前整理を死後の準備に限定せず、今の生活を豊かにするための選択として捉え直せる。類書には収納の手順、処分量、節約効果を前面に出すものが多い。だからで本社は、家族を物より優先するという価値基準と健康食事装いを含む生活の実感を結びつけている点が異なる。また極端な最小化や快適的な正解を押し出さず、気候、住まい、家族構成に応じて取り入れる部分を選べる。写真を伴う具体的な生活の提示と本人の軸を持ちながら他者の好みも尊重する姿勢が、単なる整理術以上の読みどころとなっている。ご支援いただける場合はポンポコポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。どこの感想をぜひお聞かせください。それではまた。